質問させていただきます。古川、失礼しました、外部監査、競輪場の利益の使い道の明確化。2番、国道280号9号線、弥彦村への延伸の可能性は何パーセントか。地震災害支援の基準の決め手は。4番、ふるさと納税の支出、すべてを公表してもらいたい。以上です。1番、外部監査とは、監査法人、会計士は、監査を受ける組織の外部のにある存在なので、外部監査は客観的に備えております。第三者の立場から、競輪事業の財務状況を正確に評価し、不正等がないか証明することはとても重要であると考えます。村で国会議員と税理士による監査が毎月実施されているので、外部監査の必要がないとの答弁をされております。私はより専門的な監査法人による外部監査が必要と考えます。なぜか、競輪の収益が巨額に上るからであり、故に、競輪事業は外部監査によって専門家の客観的なチェックが必要と考えます。多くの競技場において外部監査が実施されている現状があります。そこでお尋ねします。外部監査を行う必要がないのかあるのか、村長の考えを再度お聞きします。また、前村長は外部監査を実施いたしました。その結果をすべての村民にすべて公表する用意があるのかもお聞きいたします。利益の使い道の明確についてお伺いいたします。令和6年度元年三条新聞に、村長は競輪場の利益について、競輪場の施設改修を第一に行う。その他に子育て支援や福祉、教育環境の整備、それと村のインフラの維持管理、公共施設の修繕など、目的を定めた上で、計画的かつ大胆に使っていくという記事が掲載されました。最初に、競輪場整備金は現在どのようになっているのか、お聞きいたします。次に、今後の使い道をいつまで、どのようなスケジュールでお考えるのか、具体的にお示しいただきたい。競輪場の施設は、記事の中で第一に行うとありましたが、どのようにするのか。令和5年度の全売上の弥彦競輪場での売上は 0.9% です。観客席に何千万、何億も投資する必要がないと私は考えます。近い将来、弥彦競輪は無観客にて競輪に行われる時が来るんじゃないかと私は想定しております。競輪場の施設は最小限にとどめるべきと考えます。村長のお考えをお聞かせください。私は子育てや教育環境、インフラ、公共施設の修繕等は一般会計の繰り入れ金、2億円の中で賄うべきと考えます。いかがでしょうか。先日の議会において提案いたしました、競輪事業の半分を、利益の半分は未来投資にすべきであると 私は提案をさせていただきました。具体的に太陽光発電等に使うべきと考えます。その提案がどのようになっているのかお聞かせください。また基金への積立基金は未来投資口座として別口座を設けるべきと考えます。別個に口座を作るべきと私は考えます。なおかつ以上の件について元ある市長さんに意見をお聞きした機会がありました。意見をお聞きしましたところ、その市長さんは即座にすぐやるべきであるという考えでした。私も同感です。いかがでしょうか。2番、国道289号線弥彦丸への延伸の可能性は何パーセントあるのか。見込みとして 100% あるのか。国道289号線80里越えが開通すれば、人的や物的交流が増加し、弥彦村にも観光面を含めて大きな影響があると思っています。村長は289号線の延長について引き続き粘り強く急を捉えて国や県に要望していくと述べられております。村長にお聞きします。国土交通省にいつどこで誰にどのようにお願いしたのか教えてください。また同じく県にいつどこで誰にどのようにしたのか。国道289号線建設地同盟会会長佐藤信明参議院議員についてどこでどのようなお願いしたのか教えてください。その結果どのような感触があったのかお聞きください。私は将来弥彦の観光を考えると令和6年中に長岡市長あるいは三条市長、住まい市長をはじめ、新潟市長も含めて、関係地区すべての皆さんに出席をいただき、村民を挙げて、289号線弥彦村沿線のために総決起大会を開くべきと私は考えます。その実現のために、村長のイニシアティブを期待しております。そのお考えがあるのか、ないのか、お聞かせください。3番、地震被害支援の基準の決め手は、先般の能登半島地震には大きな被害が出ました。そして多くの方が亡くなりました。哀悼の意とともに、と心よりお見舞いを申し上げます。弥彦村において、被害があったのか、なかったのか、その状況はどのようなものであったか、またその対応をお聞かせください。去る1月の村広報に、対象工事の中に、ブロック塀や石道路を撤去する工事とありました。ブロック塀はまだ多少は理解できるところもあります。石道路は個人の庭であるものです。それを補助金を出す。いかがなものでしょうか。自己責任だと私は思います。村の地震災害支援の基準はどのような基準で決めているのか、お聞かせください。村長の役目は第一に村民全員の命を守ることです。もっと俯瞰的な図線を見て、俯瞰的な村政を見て、村民安全第一の村営運営をお願いいたします。4番、ふるさと納税の支出のすべてを公表。ふるさと納税の収入源と支出のすべての明細を提示してください。お願いします。以上でよろしくお願いします。
答弁を求めます。村長。
それでは古川議員のご質問にお答えします。まず競輪の外部監査の実施につきましては、令和5年3月から定例議会毎回繰り返しご答弁しているところでございます。また新たに外部監査を実施した場合での公表については、原則公表すべきものと現時点では考えております。競輪事業の基金や収益の使途に関する計画については、定例議会ごとに開催されている競輪常任委員会にて報告をさせていただいているとおりでございます。競輪事業の収益の使途に関しましても、令和5年3月定例会以降ずっと答弁をしているとおりでございます。施設改修の考え方については古川議員のおっしゃるとおりでございます。私どもといたしましては、自転車競技法にのっとり、まずは施設に訪れるお客様、全国各地からの競技選手および運営サイドの安心安全快適に過ごしてもらうために、優先順位をつけて適時適切に的確に、そしてコスト意識を持ってスピーディーに対応を進めてまいっているところであります。続いて国道289号線延伸にかかる要望活動については、9月定例議会以降ずっと答弁したとおりであり、継続して活動をしております。なお延伸のための総決起集会の開催の予定はございません。理由といたしましては、現在弥彦村は国道289号線建設規制同盟会を通して国道としての機能充実を図るため、津山市からの路線を弥彦村長岡市経由で国道402号まで延伸し、新潟市へ結ぶ路線に変更することを要望書に記載し、国道建設を要望しております。国道289号線建設規制同盟会は、国道289号線の道路改良の早期実現を目的とした規制同盟会として設立し、弥彦村、長岡市、三条市、燕市の県内4市村、福島県内10市町村で構成されております。従いまして、すでに国道289号線に関する規制同盟会を立ち上げて具体的に要望しているため、総決起集会を開催するまでもなく、イニシアチブを私も持って今後も引き続き事業化できるよう要望していく方針であります。地震被害の支援の基準の決め方についてですが、はじめに村内における被害の状況についてご説明いたします。まず人的被害についてですが、今のところ被害の報告は受けておりません。住宅被害については、屋根瓦の落下やずれ、石道路、ブロック塀等の倒壊、壁面の壁面のひび割れなど数件ずつの連絡を受けております。その次に、その被害への対応についてでございますけれども、税務課では罹災証明書、被災届で証明書発行の手続きについて周知を行い、申請があった方については被害認定調査を実施し、証明書を発行しました。建設企業課では被害のあった住家の等の修繕撤去費の負担を軽減するため、従前からある弥彦村住宅リフォーム助成事業を拡大し、被災住宅等修繕撤去支援事業として臨時的に支援を行っております。次に地震被害支援の基準についてですが、先ほど申し上げました被災住宅等修繕撤去支援事業の助成要件に基づき、被害のあった住家等の支援を行っております。村といたしましては、石道路の撤去についても燕市と同様に助成の対象といたしました。その理由といたしましては、地震時に崩れやすく他の構造物にも影響を与え、通行の妨げになったり避難に支障をきたすなどの恐れが想定されると判断し、二次災害の防止や避難通路の確保という面からブロック塀と同様、今回の支援の対象としたところであります。現時点で建設企業家への助成申請は2件でございます。そのうち敷地内の石灯籠が倒れ、フェンスを直撃し、 歩道隣接地に大きく傾いたことにより、通行人に大けがを負わす恐れがあった件に対して、撤去の申請があったものが1件ございました。もう1件は屋根瓦の被害になります。村民の命を守るため、なお今後起こりうる災害への支援事業につきましては、その都度総合的に勘案し、判断してまいります。最後のご質問、ふるさと納税に関する質問ですけれども、ふるさと納税については、毎年全国多くの皆様から、弥彦村に対し、応援、ご寄付をいただいており、令和4年度は過去最高の6億6000万のご寄付をいただき、大変感謝しているところでございます。寄付いただいた額については、議会に毎年9月の決算において報告をいたしているところであります。その使途についても、村のホームページにて、報告をさせていただいているところであり、誰もがいつでも閲覧、プリントアウトできる状況になっております。ご寄付いただいたふるさと納税の使途については、寄付者の皆様のご意向に沿って使用することが最優先であると考えており、その使途についても、寄付者の皆様にお知らせをすることが村の責務の一つであると考えております。今後も全国の皆様から応援、ご寄付いただけるよう、返礼品を充実させるとともに、魅力ある村づくりを進めてまいります。以上で答弁を終わります。
ただいまの答弁に対し、質問はございますか。はい、古川議員。
はい、お願いします。ただいま、関西の件でも前と同じ答弁で、私はそういうことは、それに対して質問は何もしないです。はっきり言わすと、やれるかやらないのか、これだけ言ってもらえばいいんです。やるのかな、はっきり言わないの、それだけ。と、世の中の流れと見まして、これも、これ何でしょう、これな。1月18日、朝日新聞、自民党の総理、外部監査を透明化すべきということで、これですね、先生方載ってます。これは今、世の中の当たり前のことなんだ、みんながそれをやることなんです、ね、ましてや、首相もですね、何回か、今回の議会には何回も外部監査をやると言ってるんですよ。個人によって、村でそれは確かにやってるのは、それはもう当たり前のことですね、当たり前のことなんです。だいぶ競輪のこの調査を調べてもですね、他のところはなぜかというとですね、毎年その競輪なら違う人が必ずやってるんですよ。大体大きいところは大体競輪場で200何万とか230万の都市が多いですから、弥彦村は法律通りやってるんですから、何ら間違いも何にも損との言う通りなんですよ。だがしかし、同じところを何回も やればやってる見逃しもあるし、だから必ず特に弥彦村は絶対やらなければいけないということだと思うんですよ。なぜそれでそのようにやるのかやらないのか、そういうことばっかりですね、答弁です。私はそういう答弁、一つも求めていません。ただやるのかやらないか、これだけ言ってもらいたい。特にこの言葉を入れるとですね、1月18日の朝日新聞に、税理士の野口光夫先生、東大大学大学院の日浦さん、東京都三鷹市長の清原恵子、それからこういう先生方がですね、こういう感じに載っています。なぜかというとですね、支出だけなので、収入をも含め、外部の専門家による専門監査を導入すべきであると、身内の監査だとあまりに信用性がなくと記載されておりますということなんです。ましてや総理大臣もこれ何回もこうやってる、今の世の中、これ当たり前のことなんですよ。なんで弥彦村だけこういうようなことができないんですか。それはまず村長に、今一つその官がやるのかやらないのか、これだけ言ってくださいよ。お願いします。
村長、
繰り返しではございますけれども、すでに、過去ずっと、答弁している通りでございますので、そこに関してはもう お答えしているつもりでございます。また弥彦村の代表監査委員高橋修英先生、そして柏木議員からもしっかりと年14回監査をしていただいておりますので、一般会計と特別経理特別会計についても両方とも一生懸命しっかりと監査をしていただいているものと承知をしております。以上です。
古川議員、
ありがとうございます。それが世の中で通用しないということを村長まだ分かってないのかな、私は思います。これ通用しない、誰だどうだってみんなもこういうことをやってるんですよ。この外部もですね、今言ったように必ず経理も違う人がこう毎年やってるんですよ。それなおかつなおかつもこれ外部監査もこれ私15かな調べ全部聞きましたけど、そうしたらいやまたなおそれなおかつこれ外部監査もやるんですよ。なんで弥彦村でそういうそれで固執するんですか。それならばやらないんだったらやらない、その代わりその代わりと言わないけど、前の村長を監査したものはですね全員ね公表しますか。村長あなた村長はまずこの中にいたで見た人いないと思う、一人ぐらいだと思いますよ。一人か二人ですよ、この中に中見たの役場の人でも。それは現実なんですよ。そういうことを起きてでもまだこういうことをやるんですか。おかしいと思いませんか。私は全く納得できないんですよ。これは当然やるべきですよ。その代わりに毎年確かに回し切りやって年に役に乗ればどこの会社ってみんなやってますよ。私も交渉を起こしましたけど毎月経済決算しますよ。年に1回はちゃんとやりますよ。そんなこと当たり前のことじゃないですか。それを、ね、行使してできないってことだったら前の監査全部じゃあ村の弥彦村に交渉してください。どういう問題が起きるか私ははっきり言いましたけど、私はそこまで私今言いたくなかった、今日は言わせてもらいます。それやったら弥彦村経理に潰れちゃう、私はそう思ってるんで、そのぐらいことなの。それでなくてもこうやってやること自体は私は納得できない。もう少し考えて次の次回までに必ずやることを頭入れ替えしてください。そうじゃないと大問題が起きますよ村長。こう公表の終わりを起こしたら絶対やらなきゃいけないんだからね。私はもう私は怖くてそれで やってもらいたくないし、やるつもりもない。そこまでやって弥彦村がダメですなんて全然ないですよ。そう思ってんです。それでなおかつ総合と言うんだったらどうにもならないと私は思ってます。まあこれは特に津波君やし、私 なおかつ経理の利益はそれはかっこいいですよ村長に。このようにやる中心にしていくということの。だから私はあまりにも利益が多いから半額は別個の通常に作っておきなさいって言うんですよ。そうしたら必ず次から対応はずなのかいろんなものにおいて出てくると思う。その時に準備していけばいいんですよ。私はそのように思いますんで、その辺を一つもう一回考え直してください。それで合わせて、次にちょっと言います。時間がもくなっちゃう。国道、これ三条新聞の去年の8月26日、ここから3番目として、国道としての機能を充実を図るため、燕市から路線を弥彦村、長岡市経由で、国道402号まで延伸して、新潟市に結ぶ、路線を、とこう書いておく。そういうの決まっているような買い方をしているところ、三条新聞に、去年の8月26日。そして、村長もこの決起大綱も言った通りです、これは。佐藤さんが言った、次を考えるときは3年も4年も5年も考えるときは考えておけよと。私はあれは、弥彦村にエールを送ってくれたと、もう、ほっかをして喜んで帰ってきました。私、言葉を聞いて、ああ、これ、嬉しいなと思って帰ってたんです。それはだからただ言ったとか何とかってこんなに甘いもんで世の中世の中動きませんよ。本当に今これできなかったら誰といつやってどういう交渉してどういう行政とやってどうでやったとかあと私にもお知らせください。ここに交渉できなかったらそのぐらいやってもなかなかできないですね。難しいですよ。難しいと言わなくてそのぐらいやらない方はもう大変難しい。そしてこれですね、前の村長のこれ日経グローラルっていうか 会社に前村長書いてあります。3回目か、はい、手当村長もですね、前の村長前も言ったと思うんだけど、経理上はですね、何所とかな、三十いくつから訪問してあると、自分で全部足を運んで頑張ったんですよ。経理上も行って、それでいろんなところも行って、最後は今次長さんがいる、次長もいるけど副次長、次長と埼玉の知事ですか、そこにもお願い言ってるはずなんですよ。そのぐらい努力してるんですよ。ただ言って、あえて、はい、お願いしますなんて、こんなこと世の中動くわけないですよ。陰ながらです、ティッシュになってやらなかったらね、これは実現しません。そのぐらい の人間というのは、僕と言わせたらね、言葉と、ちょっと言葉悪い。メンタル見たら大体その人の考え分かりますよ。その頃についてやらんかったらね、こういうものはなかなか実現できないと思うよ。ただ会ってお願いします、とんでもない話するの。お願いするのはこの当たり前のことじゃない。そういうことだと、これだからそういう意味でこの中にもいろんなことが書いてありますよ。あとはもしコピーしてやっても私も結構ですよ。そのぐらい努力しなかったね、物語は動かないんですよ。こんな甘い考えでね、動いたらとんでも動くような世の中じゃないです。ちょっと時間がなくなって、ね、次に行けなくなっちゃう、まあ、そういうことで、それだから別個に半分を別にやってください。これからもう、経理まで25億円ぐらい村長の投下支援してるわけだから、もうそういうお金もここはそんなにいらないんだから。そうじゃないと堕落しますよ。前の市長さん堕落して、それダメだって言われましたよ。私はその意味で、私はこの中に石道路を書いてるんだよ。これをがっかりしたよ、この数字見て、言葉見て。もうこれ、私の考えでは、もう皆さんも笑うと思うんだけど、みんな堕落してる、お金があるから。なかったらこんなこと できませんよ。もう少し気を引き締めて、そういうことをやっぱり将来のために、必ずそうしたら、それから将来の住民にですね、利益が出るようなことを考えてくださいよ。だからそれが俯瞰的な考え方、村長のリーダーシップじゃないですか。それが村長で一番大事だと私は思ってるんですよ。だからこうやって私は、まあ、素人ながらにもこうやって勉強させてもらって、勉強で提案させてもらってるんですよ。特にこの今説明したけど、石道路のやるって、この覚悟自体が私はおかしい。もう堕落する、精神的な、金銭的に堕落する、そのとどう思いますよ、このこと。お願いします。
村長。
何をもって堕落と議員は言われますか。はい。
だいたいどう考えたって自分の庭に置いてるんですよ。それは道路のところに置いて転んだのかどうか知らないけど、そんなのは、ね、自己責任ですよ。自己責任ですよ。塀は人が通るか危ないって、これはもう分からないわけじゃないけどね。だからそういう意味で私が見た瞬間に、ね、脇役堕落だと思ってるんで、思ってるんで、言葉はちょっと悪いけど、その辺はやっぱりすごいよく考えて、今言ったようにね、次に投資するように、この間も言ったように、これ説明言った、これ書いてあった通りですね、プラン、ドゥ、チェック、アウトですか、計画、実行、評価、それ改善と、この間も福祉の方がこれで書いてくれました。村長は最後のやっぱり改善ですよ。どうするかっていうのは、町の絶対、会社もなんですけど、そう、町の力なんですよ、これは。それを忘れないように、こういうことを、ね、私はそういう意味で私はそのように感じているわけですから、これ俺お前は間違って言えばそれもかもしれないけど、
よろ
か
いです。
はい、以上です。
以上ですか。
そういうことですので、ぜひともこのことはお願いします。それと合わせてですね、斉藤ふるさと納税、先般は部長さんは、お願いですねって言った。お願いじゃないですよ、権利でしょ、村の村民の権利でしょう。三条市は全部載せてますよ、特に支出は。 だからそれがあるからこういう気分的にこういうふうになっていると思って、その様子を少しやっぱり改めてもらわないとですね、私は怖い。部長どうですか、この間の言葉でお願いできますか。
村長、
先ほどもご報告しましたし、12月の議会でも答弁したとおりですけれども、すべて、毎年9月の決算において報告をしております。そして村のホームページでその人についても報告してまして、誰でもがいつでも、閲覧でき、プリントアウトもできる状況でございますので、改めてお示しする必要はないと思っております。
古川議員。
私、見ることができなかったのは、調べてもふるさと納税の、そういうことあれは、紙一枚だってあればいいんで、コピーして、私、申し訳ないでいただけますか。それだけお願いします、松田さん、部長に。お願いします。
村長。
お答えします。ご自身でプリントアウトできるからできると思います。以上です。
あとですね、時間がもないんだもん。あとこの289の水はできるだけ誰に会ってどういうお話したかまでやらないかと、そこまで煮詰めた、行動に煮詰めたということをですね、直事村長さん、村長はですね、私どこに報告してあげれば私はありがたいです。そうしたら、ああ村長の我々も協力一生懸命後押ししたいと私は思ってるんですよ。そのお願いしたんですよ。別に村長を困らせたとかそこで引ったと思ってません。村長にやっぱり頑張ってもらって、村のために頑張ってもらいたいんですよ。だからこういう私はこうきついこと言うんですよね。それを私は分かってもらいたいですよ。別に、村長の恨みとか、私はそんな小さい根性を持ってないです。だから、とにかくそれだけ終わりますけど、そういうことで頑張ってもらいたい、そのエールを送るために、私はこういうきついことを言いますので、ね、ちょっとよろしくお願いします。以上で終わります。